朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回も引き続きましてですね、株式会社オトナル代表取締役の八木大輔さんと、朝日新聞総合プロデュース本部の中島真也さん、お二人と一緒に、音声メディアについてお話をしていきます。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、前回ですね、そのポッドキャストどういう人が聞いてる、どんな場面で聞いてるって話をしてたんですが、どうですかね、例えば番組のジャンルで言うとどんな番組が聞かれてるなんてあるんですか、八木さん。
はい、聞いてるジャンルは、一番多かったのはニュースと音楽。
お、ニュースもありますか。
ニュースありました。ニュースはですね、もう海外でもぶっちぎりで1位ですね。
ぶっちぎり。
2019年のこれはちょっと聴衆じゃなくて広告売上とかなんですけど、ニュースが一番1位にやっぱなってます。
なんかその、意外っていうとね、自分が新聞社に勤めておいてなんですけれども、なんでニュースって人気あるんですかね。
やっぱ情報収集したいから、オーディオを聞いてる人が多いからだと思いますね。海外だとニュース、ね、コメディとかがやっぱすごい人気ですね。
日本は違うんですか。
日本は1位に音楽って入ってきて、これ音楽ってどういうことなのかなってちょっと思ってたんですけど、もしかしたら音楽に関係するポッドキャストとかがあって、なんか Spotify とかがやってきてるからそういうことになってるのかなというふうに思いました。ニュース、コメディ、あと学習、この3つが多分三大トピックスなんですけど、日本でも我々の調査でもニュース音楽が1位で、2位がコメディお笑いっていう感じでしたね。
なるほどね。コメディお笑いっていうのはあれですかね、芸人さんがやってるような感じの番組ってことですかね。
はい、ポッドキャストなのでラジオ局さんが、展開してる番組だと思いますね。オールナイトニッポンだったりとか、地上波ラジオのものを放送をポッドキャストにしたものっていう感じですね。
なるほどね。
実際に上位ランキング見てもコメディのものが上位に入ってます。ニュース、コメディ、あと先ほど申し上げた日本で特殊なのは英語、
英語ね、はい、勉強ですね。わかりますよ。でもやっぱり音で聞くっていうところが直接その、学びにつながってますもんね、語学の場合は。
そうですね。
あれどうですか。で、今のは聞く人に人気のジャンルってことだったんですけれども、もう八木さんのお話でもね、一般の方がどんどんそのポッドキャストに参入しているっていう中で、やる方、喋る方にとって人気のジャンルとかって何かあるんですか。
喋る方は、なんかプラットフォームによっても違うと思うんですけど。
プラットフォームによって違うんですか。
ブログみたいに結構日々の出来事を語ったりとかするのが一般的かなとは思いますね。あんまり原稿とか組んで意識高く話していくっていうのは結構稀のような気がします。
なるほどね。なんかほら雑学とか知識とかを話す番組もあるはありますよね。
そうです。専門的な分野を絞って話してるっていうの
か。あれはやっぱり結構ね、話すの大変だろうなとは思ってるんですよ。
はい。
でそこ行くと、そのこの間もねお話出てきたあくびちゃんとか、あと、アップルの朝日新聞ポッドキャストも寄せていただきましたけれども、アップルのランキング今年2020年のベストの番組っていうのの中で、なんだっけ、桜通信だったかな、なんか、ね、男性が2人かなんかでお話をされてるっていうやつ、もう10年以上やってるようなね、はい、老舗のポッドキャストみたいですけど、あれもすごく人気あるんですよね。
アイコンがちょっと詐欺っぽいやつですね。
女の子が出てね、るのに聞いてみたらおじさんじゃないかって、俺もおじさんだからなんとも言えないけど、ね、そういうのあって、でもそれはすごいやっぱ固定ファン掴んでる感じでしたね。
はい。
ああいうの人気あるんですか。
そうですね、昔からやってる番組は割とテーマを決めて配信してる番組で、今のはポッドキャストではそういうパターンが多いかなと思うんですけど、
なるほどね、
音声配信プラットフォームだと割と誰でもやっぱり配信できるので、結構ノンテーマで話してたりとかすることが多いかなと。
例えばボイシーとかってどういうの人気あるんですか。
でボイシーは割と配信者があれ審査制になっていて、テーマは割と絞られているものが多いです ね、 なるほどね。ボイシーが人気なのはビジネス層、若年のビジネス層に人気の番組が多いっていうふうに言われています。ワーママとかもよく聞いてるっていう形で、ちょっと意識の高い方たちが、
あれでしょ、キングコングの西野さんとかも確かやってましたよね。
そうですね。西野さんってあの人コメディじゃないじゃないですか、発信してる情報って割と
全然違いますね。
どう働いていくかとか、
もう革命のファンファーレですからね。
そうですね。
だそういうところにこう興味のある人が聞く。
はい、ボイシーとかそういうテーマのものが多いと思います。配信者でその何が人気なんですかっていう質問に関しての回答は、実は配信プラットフォームによって結構まちまちですみたいな回答になりますね。
うん、だからスプーンとかだとやっぱりそういうそのあくびちゃん的なね、はい、感じの個人で、
スプーンはダベリですね2時間ダベるみたいな、
ダベリね、はい、でも結構そういうのがまた需要があるってとこなんですよね。
そうですね。あとはあのなんですかね、う
ん、
シチュエーションボイスって言われる、
何ですか、シチュエー
ション、の彼女っぽいトークで、
へ
ー、カワボっていう、かわいいボイス、
カワボっていうんだ、イケボってのは聞いたことありますけどね、
イケボとカワボでもうキュンキュンするような感じでこう配信するっていうのがやっぱスプーンとかだと多いかなとも思いますし、
なるほどね。まあでもなんかそれは分かりますけどね、やっぱ声優さんの人気なんかを見たところで、はい、やっぱそういうこうね、イケてるボイス、かわいいボイスっていうのはね、こうやっぱ聞いてるとこう気分がいいってありますからね。
はい、
あー、なるほど。
プラットフォームによって結構違います
ね。違うんですね。
ポッドキャスト昔からやってる人たちは割とテーマを絞って、これは何の番組であるっていうのを絞って配信してる方が多いと思いますね、
うん、なるほどね。まあやっぱりそうした方が話しやすいっていうところもあるんでしょうね。
そうですね、あのネタが切れないとか、専門性をやっぱ発揮していった方が
大変だと思いますよ、そのフリートークっていうのは。あのラジオ番組なんかでよく芸人さんフリートークを、ね、やってます。オールナイトニッポンとかね、はい、ジャンクとかでやってますけど、あれ大変みたいで、
すごいですよね、あれすごい、できるのすごいなっていつもやっぱ、
もうだからそのオードリーさんとか聞いてても、ね、毎週このネタをね、拾ってきて、でそれをやっぱり話す前に構成作家さんと相談して、こういう話こういう話でどうかみたいなのね、はい、毎週やってるって、要するに毎週ネタを作ってるようなもんじゃないですか。
そうですね、
あれはやっぱり芸人さんだからできることであって、はい、そうだと思います。仕事にはちょっとね、無理ですよね。そういう意味で言うと、まあ、自分の得意なテーマであったり、あるいはその日常に関してでも、そういうちょっとこうね、あの彼女は彼氏的な、ね、ポジションで喋るっていうことであれば、まあ、比較的ハードルは下がってくるかも。
そうですね、
うん、でも声が良くないといけませんね。
そうですねそのイケボカワボ文脈でいくんだったらそうなりますね。
これはこれで結構天性の才能がないと難しいね。中島さん、
そうですね、
中島さん声いいね。
いや僕どうなんでしょ う, どうあんまり自信はないんです
けど。あんまり自信ない、はい、なかなかの声じゃないですか。
中島さんいい声だと思います。
ありがとうございます。
ちょっとあの音声合成じゃなくて中島さんが配信したらいい。
あ、そうですね、歩きの中で、
はい、
はい、
まあ、そうすると中島さん仕事が増えすぎて ね, 多分 ね, そうですね、大変なことになっちゃうんでね、うん、そうですか。
朝日新聞ポッドキャスト、共に考え共に作る、音声による新しい報道の形、朝日新聞ポッドキャスト。国内外250を超える取材拠点、約2000人の記者が追う世界の今、地域の声。しかし、あなたは知らない、新聞には書かれていないことがある。ニュースの向こう側を語り合う、朝日新聞ポッドキャスト。
あとね、あのちょっとどうしても八木さんにお聞きをしておきたいことがあって、はい、これはね、やっぱりね、この国内外のですね、音声業界トピックスなわけですよ、はい、この2020年もうね、あの振り返ってみて、こんなことがすごかったななんていうところがあったらちょっと教えてほしいんですが、どうですか、一番すごかったなっていうのは何ですかね。
はい、そうです、まあ、いくつかあるんですけど、
何でしょう、
まずすみません、私たちは音声広告の会社なので、
う
ん、
そうです。
そこで言うと最近の出来事だと、
何ですか、
11月の中旬に発表されたんですけど、はい、YouTube が音声広告やるっていう。
どう出ました、これね、 YouTube 巨漢、 YouTube が、う
ん、Google ですね。 Google が、まあ、オーディオに実は彼ら結構投資してくるだろうなっていうのは予想はしてたんですよ。で、あの YouTube Music っていう音楽に特化したアプリとかもあって、うん、はいはい、そっちで音声広告やってくるのは予想してたんですけど、
そうですね、
本家の YouTube の方でオーディオだけの広告を配信したっていうのが結構業界がざわってなったって、
ね、これはどういう意図があるんですかね。
あのやっぱり実は YouTube は流れ聞きしてる人が多かったとかを取りに行ってると思います、
ね、流れ聞きってでも
ミュージックビデオとかも再生しっぱなしでも実はオーディオだけで聞いてる人とかが、
なるほどね、
いると思われると。
なんかあれプレミアムかなんかのサービスに入るとそのままね、聞きっぱなしみたいなことできるんですよね。
そうですね、しかもなんか作業 BGM で YouTube 聞いてる人とか結構いたりするんですよ。結局そうするともう音声だけでいいよねってなってるんで、
ははどっちかというとその映像がついてないと意味わかんない広告コマーシャル的なものよりも音で聞いてわかるものの方が需要あるかもしれない。
はい、音声だけで聞いてるってニーズでも十分広告が満たせるっていう判断で、うん、なんか2020年今年、うんうん、結構テストしてたっぽいんですけど、出てるんですけどね、 Google のブログに書いてあるんですけど、まあ、効果出たっていうのでは出てたので、
いやこれでもすごいなと思うのはやっぱりあれだけの、ね、人があの見ている聞いている YouTube ですからそこに入ってくる企業っていうのは当然出てくるだろうと。そうすると音声広告っていうものが生まれるっていうことなんですよね。やっぱりすでにあのそのラジオ局とかに出している人は別としてあのやっぱり映像の広告であったりあのバナー広告的なものであったりっていうのがインターネット中心だったと思うんですけれども音声による広告っていうのはこれによって増えるんじゃないかななんて期待してるんですけどどうですかね。
いやもう絶対的に増えます。
増える
2020年はこれがだいぶフックになるなっていうふうには感じています。出稿するやっぱ動画とかも YouTube が圧倒的に強いのでそこでオーディオ出せるってなった時に
ですよ、ね、
あの他の出稿それこそ朝日新聞ポッドキャストとかにも、まあ、クロスで出稿するとかっていう広告主側のニーズがすごい膨らんでいきそうだなっていうふうに考えてますね。
あのこれどうなんですか広告の制作っていう意味で言うと、の映像動画よりも音声の広告の方がコストは低いんですか、はい、
あそうですね。そこもやっぱりすごいメリットで、コンテンツもそうなんですけど、動画作るより生産コストは圧倒的に低いのがオーディオの特徴ですね。
なるほどね。そういうところでもじゃあ音声の業界どんどん活発化するかもしれない。
そうですね。今のはちなみに広告文脈の話で、うん、あとはメディア文脈で言うと、はい、あのアマゾンがポッドキャスト参入、この
そうですよ
今回のこのお話でも前回かとかにお話ししてるんですけど、アマゾンミュージックが9月16日ですかね、
その辺にね、
ポッドキャストの受け入れを開始したので、
はい、
あの結構これまではアップルポッドキャストとかスポティファイとかって割とハードルの高いプラットフォームというか、あの聞いてる人はいるんですけど、まだちょっとリテラシーの高い方が聞いてるイメージなんですけど、Amazon Music ってプライム会員とかだったらほとんど入れてる。
そうなんですよ、私も聞いてますよ。
プラットフォームなので、はい、まあ、サザエさんのスポンサー会社ですから、
こう一気にこう国民的アニメ、ね、
そうですね、誰でも聞ける状態になっていくっていうのをすごい期待をしていて、そこの参入も結構大きな出来事だったなというふうに考えてますね。
なんか僕が聞いた話だと、なんか Netflix も音声やるみたいな話もあるんですか？
あ、そうですね、ちょっと YouTube と似たような話なんですけど、オーディオだけで聞けるコンテンツを作っていくんじゃないかっていうふうに言われてますね。
なんかだからそうやって YouTube だね、 Netflix だ、 Amazon だって、もうそれこそみんな誰でも知ってるようなね、企業がどんどん、企業やサービスがどんどん入ってくるっていうことになると、なんかやっぱこうね、音声業界いよいよ来てんなっていう感じは受けますよね。
そうですね、
うん、大人さんめっちゃ忙しくなるんじゃないですか。
忙しくなりますし、忙しくしていかないといけないなと思ってます。そのやっぱマネタイズとかメディアをどう運用していくかっていうのはやっぱ課題だと思うので、
は
い、
中島さんね、こう今までの話はね、まあ、その八木さんにいろいろこうね、話、この業界の話聞いてきたわけなんですけれども、どうですかやっぱりこう朝日新聞社っていうね、新聞社がポッドキャストに参入していくっていうこと自体がやっぱりまだまだそのね、まあ、新しいっちゃ新しいんだけれども、その、まあ、挑戦じゃないですか、チャレンジですよ。私だって何も分かんないところからね、本当に何も分かんなかったですからね。マイク一本ないし、誰もその番組の作り方とか知らないし、はい、ミキサータクとかだってなかったし、手元にある IC レコーダーで音をそれぞれバラバラに取って、それをくっつけるっていうね、あのもう闇雲の作業から始まってるわけじゃないですか。
はい、
中島さんはそれででもビジネス面でこのポッドキャストを関わってきたし、まあ、あと、ある聞きっていうね、サービスにもずっと、もう4年ですか、やってきて、
そうですね。はい、
どうですか、この音声業界の変化みたいなのって、自分で感じてるところでどうですか。
そうですね、うん、まあ、歩きがそう今年で5年目なので、
うんうん、
はい、まあ、すごく長くやってるわけですけど、私はその途中から歩きのプロジェクトに参加したんですが、うん、まあ、なかなかこう来そうで来ない期間は長かったかなと。
音声
が
ね、盛り上がるぞって言われたけれども、はい、そこまでじゃなかった。
そうですね、うん、まあ、スマートスピーカーも2017年に日本に上陸して、うんうん、でそこで爆発的にこうみんなが使うのかなと思ったんですが、うん、まあ、そこまでは、
そこまでではなかった、
はい、楽観的な感じではなかったんですけれども、
ね、
まあ、徐々に皆さんの生活の中で浸透してきていると、
うんうん、
でやっぱ音声ってこうなんかこう近しい間柄に、聞く人に対して慣れるというか、
うんうん、
まあ、テキストとか、まあ、動画と比べるともっとこうファンを作りやすいみたいなところが
多分ね、
はい、あるんじゃないかなと思うので、
うん、
まあ、その広告とかビジネス面でもそうですけれども、
うん
うん、まあ、朝日新聞 そのファンとかを作っていく手段として、
うんうん、
結構有効じゃないかなとは思ってます、
うん、
はい、
そうなんですよね。だからまあこれまで朝日新聞の支持をしてくださるっていうのは、これはやっぱり記事の内容であるとか、その確かな報道姿勢みたいなところに信頼を置いて、その新聞を取っていただいてたっていうところがあるんですが、まあ、それも当然やりながらというか、まあ、そこが本丸ではありますが、一方でやっぱりその記者の、ね、姿みたいなのをもっと見せていって、 て、まあ、ファンっていうとちょっとねおこがましいかもしれませんけれども、ただやっぱりこうもう少しこう親近感を持っていただけるようなところをね、やっていけるっていうのは多分音声が一番こう、まあ、コストも低いし、まあ、あの聞いてくださってくれる方のコストも低いのかなっていうところが、ね、ありますよね。
そうですね、うん、なので、まあ、ビジネス文脈で言ってもあの、まあ、マーケティング的にですね、うんうん、あのまあ、消費者の方にこういかにこう自分たちの商品とかを、うん、あの親しみ持ってもらうかとか、まあ、そういう文脈でもやっぱ音声っていうのは今後もっと使われていくんじゃないかなと、まあ、そういうのをこう組み立てとして、考えていきたいなと思ってますね。
これやっぱどうしたってね、新聞記事っていうのはね、あの短いところにいっぱい要素を詰め込むっていうことが大事なんで、まあ、そういう意味で言うと本当にどうしても冷たくはなりがちなんですよね、うんうん、もちろんそういう記事ばっかりじゃないんですけれども、うん、ただまあそういう傾向は否めないっていうところで、まあ、一つそこを打ち破るような、ね、ことになれればね、本当いいですよね。
そうですね。
で、まあ、いろいろお話を伺ってきましたが、八木さん、
はい、
2021年のことをちょっとですね、まあ、予想展望をこう聞きたいんですけれども、音声市場どうなりそうですかね。
そうですね、よく、まあ、言われるのは、うんうん、言われるのはっていうのは、うん、本当に伸びるのと、まあ、絶対言われるんですよ。音声どうなの。
これはね、私もねよく聞かれますよ、
はい。ただ私これあの確実に伸びるっていうふうに考えていて、
というのは
日本市場で、うん、何ですかね、孤立無援状態で、まあ、頑張っていきましょうっていうんだったら、うんうん、分からないですとか、うん、ちょっと何か根拠が必要なんですけど、だいぶ外堀が埋まってきてる感じがしていて、
ね、外堀、
はい、まず海外の英語圏の市場で、うん、広告市場がガンガン出稿されていて、
はいはいはい、
コンテンツもガリガリ聞かれているっていうところもありますし、うんうん、あとハードウェアの文脈でいうと、まあ、インフラが整ってきてますよね、うん、
はいはい、
インフラは2つあって、すみません、ハードウェアとソフトウェア、
うん、
でソフトウェアは、まあ、ポッドキャストで言えばあの Amazon 参入、Spotify 参入、Google 参入って始まってきていて、うん、聞くチャンネルが圧倒的に増えてきて、
はいはい、
でハードウェアの文脈で言うと、さっき私メガネのようにイヤホンつけてることを忘れてましたって言ってたんですけど、今後確実に、
まあ、
10年後とか私イヤホンにケーブルなくなってると思っていて、
あ、もう全部なくなっちゃう。
みんな多分労働者も工場とかもそうですし、
うん、
海外とか行くとスーパーで、
ええ、
あ、コンビニ店員とかイヤホンつけて仕事したりするんですけど、っていうところで言うと圧倒的に音に触れる時間がハードウェアの進歩で増えるので、
はは、
そうするとコンテンツに触れる時間が絶対に増えます。というところで言うと2021年もそうですし、
うん、
まあ、先ほどの YouTube 広告の参入とかまさに典型的なあれですけど、2021年以降で一気にまた加速していくっていうふうに考えてます。市場メディア文脈も広告文脈もですね。
なるほどね、はい、そうするともうここはやっぱりもう伸びることは間違いないだろうと。
そうですね、
うん、ただまあそれあの、まあ、これまでね海外の事例ではそういうそのもうすでにね伸びているっていうところもあるわけで、日本はここから追いついていくっていうような感じにはなるわけですよね。
そうですね、少しずつ成長していくっていうふうに考えていますね。
八木さんもね、八木さんちなみにこのお仕事ってされてどれぐらいになるんですか。
オーディオは2018年からやっています。あ、なるほど。で実はその前はウェブのメディアをやってた
んですよ。あ、そうなんですね。
なので私もあの活字出身なんです実は。
へえ、はい、そうなんですか。でその2018年からご覧になって、やっぱり2020年とやっぱだいぶ違います。
あ、そうですね、もう2019年2020年はなんかもう1ヶ月に1回何かニュース出てるみたいな。
あ、そうですか。今年でっかいニュースが。
そうですね、スポティファイがあの外資系のやっぱポッドキャストかなり買収してたりとか、アマゾンの参入とかもそうですし、
うん、
あと先ほどの音声配信プラットフォームがマネタイズの仕組みをどんどん用意しているとか、
うん、
はい、
そういう意味じゃね、そのウェブメディアしかりブログしかり、やっぱりアメリカだったりね、海外が先に行こうっていうのはね、はい、ありますもんね、どの分野でもね。
そうですね、あとは結構海外パートナーと話すと、うんうん、日本ってポッドキャストまだまだなんだよって話をしてて、はいはいはい、私話してるのは、うん、アメリカ本国が本社の、
うん、
まあ、スペインの人とシンガポールの人なんですけど、日本まだまだなんですよって話すると、うん、まあ、中東、インド、
うんうん、
あとどこだったかな、
うん、
もう1カ国アフリカだ
ほう
なんですけど、
うん、
ポッドキャスト全然実は数年前なかったんだよ市場、
うん、
ただここ最近すごい伸びてるよ、だから日本も多分そうなるよって言われているので。
いや、ね、私ね2013年から17年までイランで暮らしてたんですけど、
はい、
全然ポッドキャストの聞いたことなかったですよ。ないですよ
ね、
伸びてるんですね。
でこれがなんかグローバル全体のやっぱ成長なので、そこで言うと日本だけ全く成長しない、インターネットと同じだと思うんですよ、
ね、うん、なるほどね、
ネットがなかった頃に世界がネットの市場が伸びてて、うん、 日本だけ、うんうんうんうん、やっぱ国の差はあると思うんですよね。
まあそうですね。
なんですけど、うん、そこで全く成長しないということは起こり得ないというふうに考えてます。
いや、考えてみればソーシャルメディアとかだってそうですもんね。
そうですそうです、うん、もう全体で引っ張られていく要素があの、まあ、ハードウェア面とか、うんうん、まあ、GAFA みたいな会社がどんどん参入してきてるとかでできてきてるので、
う
ん、
なるほどね、
はい、
じゃあこう2021年ますます面白くなりそうですね。
そうですね。
わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、ということで、株式会社オトナルの代表取締役八木大輔さんのお話を聞いてきたんですが、八木さん、はい、本を出されたということですね。
はい、
どんな本ですか。
12月18日に音声配信をテーマにした書籍を出させていただきました。
は
い、
うん、書籍のタイトルは、
はい、一番優しい音声配信ビジネスの教本です。
うんうんうんうん、これは何ですか、まあ、読んで字のごとくって感じもしますけれども、はい、優しく音声配信ビジネスについて書いてるっていうことですか。
そうですね、音声配信をどうやって進めていくかっていうテーマと、うん、あとどうやってそれをビジネス活用する可能性があるのかっていうところについて書かせていただいてます。
八木さん、どうして1年前に書いてくれなかったですかね。
そうですね、いやでも本当にこの1年のこう、ね、市場の加速具合がすごかったっていうのがやっぱりありますね。
でも中島さん、これがね、我々あったらもうちょっと楽に仕事を立ち上げられたかもしれないですね。
いやー、バイブルですね。
ありがとうございます。
一番優しい音声配信ビジネスの教本、インプレスから、ね、出版されている、ね、ということなんで、
はい、この書籍で、ね、書店で購入できるかなと。
なるほど、まあ、もしよかったらちょっと、ね、一旦一度、ね、手に取っていただいて読んでいただけるといいかなと思います。
はい、
はい、そうですね、八木さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahi podcast、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。